Tio Marcos, não. Chico. Meu.
さあ、今週も始まりました、塩原敏之のシコメンネオ、5月25日収録の第13回、パーソナリティの塩原です。よろしくお願いします。そして、アシスタントは、エースコックのラーメンのマークで有名なこの方です。
いや、豚じゃねえわ。
あ、そうなんですか。
違いますよ。
あの、毎回あるやつなんで、はい、気にしないでください。
木村です。
よろしくお願いします。木村さんです。よろしくお願いします。
はい、なんでいつも、それか、毎回やるけど、なんでいつも、はい、あ、そうなんですねって。
なんか突っ込みされてもなんか冷たく返しちゃうの。
お前がやれって言ったんだ。お前がやれって言ってんだよ。
はい、どうでした。これ1ヶ月ぶりに収録ですけど、いろいろありましたね。レディープレイヤー見に来ましたね。
行った、行きましたね。
どうでした。
いや、めちゃくちゃ面白かったです。
面白かったね、
はい、
泣いてる。
泣いた。
結構普通に泣いてるね。
すげえ泣いた。
あの後その構成作家のマモちゃんと3人で飲みに行って見た後、いや、めちゃくちゃ語っちゃってるね。
すげえ語って、ね、ですげえ面白かったって言って、うん、いや、 やっぱあれですよね、あのネタバレしてもいいですよ。
うん、あ、大丈夫。
あの
誰に聞いて
るんですか。
スピルバーグに聞いてるんですか。ネタバレしてもいいですか。
アイアンジャイアントがね、親指を立てて陽光炉に
沈めてくるっていうのは、あ、そこいいよね。最高だったよね。
これ嘘か本当か分かんない。
いや、本当にターミネーターのごとく落ちてくっていうシーンあったしね。
そうそうそう。その後ちょうど見た後に富坂さんと会って、うん、で富坂さんと喋って、うん、レディプレイヤー版見たって言って、うん、見たんですよ、面白かったんですよ、うん、なんか面白かったっていう感想を散々引き出した後に、うん、俺全然ハマんなかったって言われて。
まあでもあれ結構人によるのかな、わかんない。でも俺が基本的にスパロボとか好きな人だから、
なんかハマんなかったんなら聞いてくんなよ。
確かに、わざわざ振ってくんなよって感じだ。
そう、こいつ本当性格悪いなって。
それは悪いですね、はい、あとね、あれ見ましたよ。木村さんが先週おすすめした葛城事件見ました。
あ、見ました。
見ました。
ちょっとどうでした。
なんか木村がなんかその地獄、家族という地獄ですよっていう風に紹介してくれたじゃん。
そうです。
そうそう、先週、その前回、この第11回とかを聞いていただいたら分かると思うんですけど、そしたらあの予告編が最初にさ、ついてるじゃん、はい、あそこに一番最初に家族という地獄って言ってきた。
それ知らない。
いや、こいつ、
いや、違う、
こいつそれ言ったなって
思って。
あ、やったなって思って。
じゃあ、なんかその歌丸さんがなんか紹介してたんですよ。
あ、そうなの。
そう、
あの、ムービーウォッチメンとか。
そうそうそう。
なんかね、アトロックでもちょうどその話してて。
そうそうそう。
なんか葛城事件面白いですよみたいな話してて。
してた。
いや、
お父さん。お父さんも言ってた。
あ、言ってた。地獄ですって。
そ
う。お父さんすごいね。
お父さんすごい。
なんか別に全然そんなすごい嫌なお父さんかって言われると、まあ嫌なんだけど、その何、殺人にさ、者を産んでしまうようなお父さんかって言ったら別にいるじゃん、ああいうお父さんって。
うちのお父さんもあんな感じだった。
あ、そう。あの中華料理屋でさ、
あ
隣に妊婦がいるのにさ、あのライターをカチカチつけようとしてさ、音鳴ってるシーン最悪だよね。
あと、あの名前、あの家族の名前何でしたっけ。
カツラギ？
カツラギ、あ、そう、カツラギだ、カツラギ事件だから、だから、若い店員さん、若い店員さんに、カツラギさんって言えばわかるからって言った
ら、
もう聞
いてて。あるよね。いや、あれ、あるあるだよね。あと、俺ここ20年通ってんだぞっていうのとかさ。
もうなんか、本当に嫌だった、もう。自分の、
親父
のみたいな。すごい嫌だった。
ああいうこと言うんだ。
そういう。
あの、これでもかってぐらいさ、飯食うシーンいっぱい出てくるじゃん。
出る。
あれがさ、コンビニ弁当ばっかか、出前かなんか外食っていうのがすげえ最悪だなっていう。
でもナポリタン食ってる瞬間が一番幸せそうです。
ああ、ね、あの集まってね、タモツとね、あのお兄ちゃんのさ、タモツがさ、うん、死んじゃうじゃない。その死んじゃう前の最後のさ、ずっと優等生で生きてきたんだけどさ、あのタバコを吸ってさ、吸わないタバコを吸ってさ、ポイ捨てしてさ、ふんって言って帰るんだけど、その後拾ってその後に自殺しちゃうっていうさ、最後の悪ぶりみたいなのがもう悲しすぎて、ちょっと心が痛くなっちゃったね。あれ、
私ラストシーンがすげえ好き。
あ、いいよね、
あれ最高。
俺多分、お、そう、あの首やった後に、うん、これ多分こいつ想像で戻ってそば食うんだねっていうふうに思ったら本当に食ったから。あ、でもまあ食うよねっていう。
あれ最高でしたね。
結構なスピードで食うよね。
結構なスピードで食う。
スッとね、ズズズズって食う。
何事もなかったかのように食うのが最高ですよ。
いや、あれがすごい良かったですね。はい、はい、じゃあそんなこんなで、じゃあそろそろね、
はい、
今週の企画行ってみましょうか。
はい、
はい、今週の企画は、日本のラジオ津山事件開演直前企画その2、〇〇な人は絶対に見逃しちゃダメダメスペシャル。
イエーイ。
はい、始まりました。はい、では早速ゲストのご紹介です。日本のラジオ構成員の八代秀樹さんと安藤慎介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、でこれ構成員あのもう一方、ね、田中渚さんがいらっしゃるんですけど、ちょっと今週はお休みでこの後いらっしゃいますね。来週の放送から出てきますので、田中さんファンの方はちょっとお待ちくださいということで、はい、では、日本のラジオどんな団体かっていうのをね、木村さんの方からちょっと紹介していただきましょうか。
はい、はい、日本のラジオとは、はい、代表である八代秀樹が自作の戯曲を上演するため立ち上げた、現在は俳優安藤慎介、女優田中渚を加えた3人組で活動中。怪異や実際にあった猟奇事件を下敷きにした作品が多い。残酷な結末になることが多いが、舞台上での暴力シーンはあまりなく、なぜか笑えるシーンも多く、見た後爽やかな気持ちになると言われることもある。淡々とした世界をこっそり覗き見る感覚で見させてくれるのが特徴。2014年に上演した津山事件は佐藤佐吉演劇祭2014プラスにてシルバーフォックス賞、ネクスト賞、コストパフォーマンス賞、2014年佐藤佐吉演劇賞にて最優秀脚本賞、優秀作品賞、優秀助演女優賞を受賞。そして同作を今年6月5日より駒場アゴラ劇場にて再演いたします。
はい、だからこんなにその2014年にいろいろと受賞された作品が、うん、まあ、満を持して6月5日より始まるということで、なんでその木村さんも出るので、
はい、出ます。
はい、その話をしようかなと思って、先週の放送でも一応その話を しています。で今回は日本のラジオの皆さんをお呼びして、さらにもっと深い話に切り込めたらいいなと思っております。はい、じゃあ一人ずつご紹介しましょうかね。じゃあ八代さんの、あ、俺から行こうかな。
はい、
はい、八代秀樹さん、1981年千葉県出身の現在36歳。これ合ってます？
36です。
大丈夫です。俺ちょっとなんか不安になっちゃって36歳ですね。はい、第1回からの日本のラジオ全作品の脚本と大体の演出を担当。大体のっていうことはじゃないこともある
んですか？最初の頃は自分でやってなかった
んで。あ、そうなんですか。それがこの大体っていう言葉の中に入ってるんですね。はい、作演出を手掛けた代表作に、カーテン、楽園の道、ボディ、国民の休日、ほか俳優としても積極的に活動。2017年にはなんで
俳優として
積極的ではないですよね。いや、だからちょいちょい出てるなって思ったから一応書きました。まあ、
年に1回ぐらい。
そうなんですよね。意外と作演でこんなに出るかなと思って。
わかんない。
年一でも出ない。
出ない人は出ないもんね。うちの富坂なんてもう5年以上出てないから。
なんでですかね。
まあ、いいなんでですか。
出ないとは思わないよ。
まあ、思ったよ。はい、はい、その俳優活動の中ですね、2017年には新宿コントレックスボリューム17にて、大阪のならず者集団一撃屋の、コントバリの神話にておむつ一丁にひんむかれた姿で舞台上に立たされました。好きなお酒は基本ビールだが、調子が悪い時はウーロンハイを好むということで、基本ビールだけど、ちゅうちゅう悪いときはウーロン茶じゃないんです。
ウーロンハイ。
ウーロンハイ。
これ以上はあれかなっていうときはウーロンハイ食べます。
いやいや、飲まない方がいい。
飲まなきゃいい。
でも飲むんですね。
飲む、まあ、ウーロンハイだったらなんかプラマイゼロかな。
いや、全然アルコール入ってるし、
何がマイナスされたのか全然わかんないけど。
結構そのお酒が好きな人たちっていう僕の、あの印象だったんですよ、日本のラジオの皆さんが。はい、なんでこのお酒に対し関してのなんかトリビアじゃないけど個人の紹介は僕がちょっとリサーチしたものが、はい、含まれております。八代秀樹さんですね。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そしてじゃあ安藤慎介さんの紹介文は木村さんからお願いします。
はい、安藤慎介さん、1979年長野県出身の現在38歳。
なんで笑ったんですか。
ガッチリ言うんだそれと思って。
恥ずかしい。
プロフィールに書いてあるからね。いいんですけど、ね、
言います。
恥ずかしいことでは、ね、
言います。
はい、どれが、
はい、
ど
こ
言ってどうなるっていう。
確かに。はい、2017年3月より日本のラジオ構成員として活動。
いいですか。
はい、一度見たら絶対に忘れられないどころか夢にまで出てきそうな特徴的な風貌と、そこからは想像もつかないほど繊細かつファニーな演技が舞台上で輝く日本のラジオの手法。
日本のラジオの手法ですか。
日本のラジオの手法でございます。
4番でした。4番
出てこいよ。
はい、
いいですか。
そして、瞳が綺麗瞳が綺麗はい、直近の出演作に見ずへん解けない世界と劇団アカルテル7日目に僕は君と、
めちゃくちゃ
悪い、噛んじゃダメだ
よ、あそう噛んだのが悪い、
ごめんなさい、ごめんなさい、はい、すいません、はい、7日目に僕は君と、はい、箱庭演舞曲インテリブル世界、はい、あやめ18番芸者パラソルなど、はい、好きなお酒は特にビールだが金がね何でも好き、
金がね、おおむねですね、
あ、おおむねごめんなさい、漢字がすっごく弱いんです、
いやいや、まあ大丈夫です、僕も振り仮名ぐらい振っとけばよかった
な、これからちょっと構成台本全部ひらがなでお願いします、
はい、安藤慎介さんよろしくお願いします、一応僕がこの紹介文書いてるんですけど、
そうなの、
はい、この特徴的な風貌いや安藤さんといったらやっぱりなんか特徴的な風貌だなっていう、
それはいい、それはもうね、それはそうなんだろうなと
思う、なかなか被らないですよね、まず、
ああどうなんですかね、ま、ず生やしてるからじゃないかな
とか、なんだろう、
でも大抵どれか一個じゃないですか、
うん、ヒゲだけとか、
ヒゲかメガネか、
もじゃもじゃとか、
もじゃもじゃデブか、
メガネ、そう、ガタイもそう、
ガタイ
いいし、
そう、
いろんな要素が全部全部持ちじゃないですか、なかなかいないな
って、いいところ
で、そこだけどお芝居がその繊細かつファニーっていうのはなんかわかるよね、
超わかる、超わかる、
なんか面白い、基本面白いっていう、
そうそうそうそう、繊細さあります、
繊細かつファニ
ー、繊細さあるんじゃない、
よかった、
あるんだ、
ちゃんと作演から、
すいません、すいません、
日本のラジオの手法ですかね、
手法ですかね、4番ということで一応紹介させていただきます、
トリプル手法ですよ、
トリプル手法、どういう、
スリートップのイメージで言います、
スリートップ、あ、スリートップ、
素晴らしいです、とてもいい
はい、で、このメンバー、日本のラジオとプラスその木村が、津山事件という作品が6月5日から始まり、それに出ると、
はい、
改めて、そう、どんなお話なのかっていうのをなんか簡単に説明していただいてもいいですか、津山事件、なんかあのあらすじ的なのは前回一応ご紹介してるんですよ、津山事件っていうあの有名な殺人事件、まあ、日本史の中にも残る一番有名なあの事件を、女子校の演劇部っていうのに置き換えてそのやるみたいな、まあ、すごいざっくりした説明ですけど、八代さん的な言葉で言うとどんな作品なんでしょう、
まあ、なんていうか、だからあんまりその津山三十人殺しをモチーフにしたって言って言うとちょっと見ていくとちょっと違うかも、
はいはいはい、実際に殺人事件とかは起こらない
ってことですよね、起こらないというか、うん、そうですね、なんかもう平たく言うと女子高生がわちゃわちゃして、うん、気づいたら終わってるっていう、
気づいたら終わってる気づいたら終わってるんです、うん、なんか前回の公演、あのカーテンという作品僕も見に行ったんですけど、あれも、まあ、気がついたら終わってるじゃないですけど、なんかここで終わるっていう感じの唐突な、まあ、終わりは最初から提示されてるんですけど唐突に終わるじゃないですか、ああいう感じがあるんですか、
あそこまでではないですけど、でも似たような手法かもしれないですね、
うんうんうん、似たような手法を取っていた、
なんかそうですね、人が出てきて喋り、うん、あれこれ全部そうか、
なんか今の言葉あのトリコロールケーキの主催の今田さんが言いそう、あの僕の芝居は
決められたセリフを順番に言う
作品です、
練習した大きさでとか、
そうそうそう、
演劇を広辞苑で弾くとそれ
くらい出てくるようなことを言うんですよあの人は、
まあ、でもそういう
感じ、そういう感じ、なんかあの先週ちょっと話したんですけど、そのなんだろう、女子校の演劇部っていうその限られたその世界の中での人間模様が、その津山事件ってあの小さなあの集落での話じゃないですか、そういう心理描写と何か近いものが描かれるのかなみたいなのを勝手に想像しているんですけれども、
多分それですね、
それなんだそういう感じにはなり
そうみたいな、それだと思います僕は、多分そう思って書いたんじゃないか
な結構ぼんやりして
、
再演の割にはぼんやりしてるんですね僕はあの津山事件が、まあ、有名な事件だけど、はい、実は先週聞いた時にあんまピンとこなくて、津山事件って言葉がそんなにピンときてなかったけど、そのいわゆるあの学ランに照明、はい、あの頭に懐中電灯をつけて刀とショットガン猟銃持ってたっていう、あその絵を聞いた時に、あなるほどっていう風に繋がったんですよ、ようやく。結構古い話だし、はい、なんかいろんなところでその作品化 とかもされてて、一番その有名なのが八幡村っていうその横溝正史さんが描いた大量殺人の事件とか、これ結構なんか人が何か関心を持つような話なのかなと思って、この事件ってなんかそのなんだろうな、人間模様を覗き見るみたいな、先週だとなんかあのヨルゴス・ランティモス監督の籠の中の乙女っていう作品を例にしてあげたんですけど、何かそういう覗き見的なやつが、さっきの日本のラジオ その紹介文にも出てきたその覗き見的な感じのとすごく似る部分があるというか、まあもしかしたらそういうお得意の手法なのかなというのもちょっと思ったんですけど、
そうですね、なんか人が人としてあるっていうか、なんかそういう感じのもの、籠の中の乙女ってあれですか、ギリシャの映画ですか、
あ、ギリシャの監督だよね、あの人ね、
あれ僕も大好き、
あ、マジですか、あれすげえ好き、
あと僕、葛城事件も大好き、
葛城事件好きすごい、いろいろと被りが、そう、この女子校の演劇部を扱っているってことで、僕いろいろとそれもなんか、うん、あるなって思って調べたりもしたんですけど、一番有名なのがあの桜の園っていう、昔 の、はいはいはい、あの有名な作品あるじゃないですか、中原俊監督が撮った、1990年、まあ、ちょっと古い映画なんですけど、これすごい伊集院光さんとかもラジオでたびたび話してて面白いって言って、
その見たことない、
ある女子高校の演劇部の上演直前の舞台裏の騒動を中心に、それに翻弄される少女たちの複雑な感情を切なく描いたって言って、その女子高の演劇部っていうくくりで書いてる作品っていろいろあるなと思って、で最近だと有名なのが幕が上がるっていう、あの平田織田さんがやって、元弘監督が撮ったやつとか、あのももクロちゃんがやったやつですね、とか、そう、昨日まさに僕この収録の前日に見に行ったあのアンティークスさんっていう劇団 の、はい、あのシアター711でやってたやつも、まさに女子校の演劇部とコーラス部の対立を書いたみたいな話なので、結構みんなその女子校の演劇部っていうものを使って書いたりするんだなと思って、それは何なんですか、それをそうなんですか、事件を女子校の演劇部で描こうって思ったっていうのは何かあるんですか、最初のところ
なんでだろう、なんで俺女子校の演劇部、あんまり演劇部、例えば多分演劇他の方々のやつって多分演劇部であるっていう、
何意味かな、
ちょっと多分皆さん演劇やられてる方だと思う、
あーそうですね、
さんとかそういう意味でのなんかメタ的な意味で演劇部で、多分そういうのを介して創作とは何かみたいなことを多分
語ろうとしてると思うんですけど、何を語るかっていうのはそうですね、
多分今回のやつはそういうのはない、
その八代さんが演劇をやってたからっていうのとは別に関係なくて、
あんまり関係ない、
うん、
その演劇とは何かみたいな話は多分
この中では
彼女は しない、
ああその登場人物たちもしない、ま
あ、うっすらあるとあるんですけど、大会が控えてるとか、
はいはいはい、
でそこになんか特にそれほどプライオリティを多分僕は持ってなくて、なんで演劇部にしたんだろうな、
推進学に置き換えたりします、
例えば別の部活にしちゃっても、
できなくもないんですけど、多分要素が多いですよね、吹奏楽だと、ね、楽器
が
ある多分、僕は単純に演劇が一番身近だから、演劇文化系の部活で、合宿をやりそうで、一応集団制作のものっていうふうに考えると、
文芸部とかは なさそうです
よ、ね、文芸部は集団制作しない、
一人ずつですもんね、
まあ、文芸部もしなさそう、
あ文芸部ってなんかそんなある俺文芸部だったけど、
ああ存在するかって
アトラクティブ
なのそれは
そうか、あんまり
演劇部ってところに別に掘っても何もでねえよって話ですよね、多分ね、
別にそんなに、
まあ、勝手に掘るのはいいですよ何もでねえよとは言わない、
何もでなくな
る、そこまで重要な、重要というかなんか、うん、
でも演劇部であるからこそ何かっていうのは、多分演劇部って設定した以上ある、
あまあ出てくるだろうけど、どっちかっていうとそういう閉鎖的なコミュニティの話になるっていうこと、それがいわゆる元の津山三十三人殺しの集落の模様を見る、リンクさせるっていうことなんですね、うん、なんかこれって人間同士のコミュニティとか、そのなんだろうな、関わり合い方の話で、俺すごい実はこの話はしたかったけど広がっちゃうからあんまりしないんですけど、最近のあの日大のアメフト部の事件があったじゃないですか、 あれとかあと相撲界の角界の話とかって結構そういうのに似たものがあるなと思って、あの組織の中でしか生きることを知らない人たちだからああいう極限状況になってしまうで起こる事件なのかなと思ったんですよ。だって普通に考えたら外から見たらいややんなきゃいいじゃんっていう風にタックルなんかしなきゃいいんだしとか思うけど、きっとせざるを得なかった空気とかあとそういう事情があったと思うんですよね。それとちょっと絡めて本当話したかったんですけど、ちょっと時間があんまりないので次に行きます、はい、あのこの
次に行きます
、そう、はい、今回のこの〇〇な人は絶対に見逃しちゃダメダメスペシャルということで、ちょっとアンケートを取ったんですね、皆さんに、日本のラジオの皆さんに。で、この〇〇に当てはまる言葉は何ですかということを聞いたら、先にじゃあ安藤さん、
はい、
愛らしい女子をじっと黙って見ていたい方にも見てほしいと。これはどういうことでしょうか。そのまんまですか。その
まんま。説明しちゃってるからそのまんま。
そのまんまですね、はい。あの女子めっちゃ出てきますもんね。
そうです、
ね。めちゃくちゃ出てきますよね。
十、はい、人、13人中10人。
13人が女子。愛らしい女子を愛らしいんですか。なんか女子演劇部の話でしかも村の話とかになるとなんかうざそうと思ったんですけど全体的に。
わかんないです。もうとにかく見てて可愛いってだけ。
可愛いなっていう。
本当にそれで
可愛い判定。
それは別に。
それなんかいろんな文脈が載ってないです。全然
載ってない。
俺無声で見ててもいいぐらいです。無声で音がないの無
声。ああ、ちょっと今びっくりしました。
急に。そんなびっくりしました
。じゃあのラジオ全然そういうの言えちゃうんで。無声で見ててもいいぐらい。
でもいいし、まあ別に、うん、声聞いてた方が声も可愛いからね。
あああの鈴の鳴るような
内容は鈴の鳴るような。
なるほど、そういうの
なんか本当に僕初演も拝見してて初演の女優さんもみんな強いんですよ、すごいね、うん、強いってこうざっくり言うけど、うんうん、なんか多分女優さんたちが、うん、この作の見どころって何って言ったらもう女優さんたちなんだよ、
ね、あもう明確に見どころだと
してます、うん、そういうふうに思います。
まあそうですね、一番どう見てもキャッチーというかあの写真とかもたくさん公開されてるし、あのまあ割と我々の界隈だと今有名って言ったらあれだけどよく目にする方たちが全員同じ制服でバッて出てくるわけじゃないですかいろんなところでいろんな役で出てた人たちが同じ制服同じ役割っていうか部の人たちに出てくるわけじゃないですか、うん、そういうので見比べたりするのも楽しいかもしれないですね。なるほど。
実際芝居もちゃんと面白いこと
やった後かなそれはもう大前提ってことですね。
むちゃくちゃ個性的ですよね。
そうです
ね、
むちゃくちゃ個性的、
みんな好き、みんな素敵です、
みんな好き、素敵
すごくいい。
なるほど。じゃあ小劇場とか、まあ、演劇見る人見ない人でも何か愛らしい女子を黙って見ていたい形はぜひ津山寺家に足を運んでください。
じっと黙ってっていうのはあれよ、なんか客席で座ってちゃんと見てろよっていう
そういう意味、
そういう意味ですから。
携帯鳴らすんじゃねえぞみたいな。
寝るんじゃねえぞみ
たいな。そういうこと。
そういう
感じ。
ちょっと釘を刺しちゃった
あ
すいません。
いや全然大丈夫です。ポリスが
黙って見てい
た、はい。で同じ質問を八代さんにぶつけてみたところ、はい、人間の弱さについて関心のある方、うん、人間の弱さについて関心のある、
ちょっと真面目に返しちゃった。
いや全然全然
いいじゃん、いいじゃん、そういうの多分聞きたいです
よ。そうなん
ですよ、多分そうです、
人間の弱さに関心がある、
うん、まあ、話、津山事件っていうの自体がその問いむつおっていう、
はいはい、
要はあの人はものすごいコンプレックスの塊で、うんうん、体が弱くて、もともと勉強はできたんだけど体が弱くて村八分にされて
兵役につけなかったんですよね。
女からはなんか嫌われてみたいな、
うん、まあ一般的な人間の弱さですよね、それと恋でどうこうとかって。
なんか諸説あったらしいですよ、意外と女とはやれてたっていう説、うん、
ああ
やれだ、もう村の風習はそういう風習で、
あ
だけどそういうなんか結核なんかかかった結果、
うんう
ん、みんなからこう、
そうか、
態度をこう、
ああひっくり返された
のが、ひっくり返されたのがもう、
くそ
っていう、ね、屈辱でっていうことらしいんですけどね。
まあそんなにすごく珍しい心の動きではないじゃないですか、それってなんか本当に人間の普通の弱さだなって、はい、
それって今だからじゃないって思うんです
か、なんですかね、
当時だったらひょっとしたらどうだったんだろうっていうのは思い、
まあまあそうですね、
だからそのコミュニティで発生した事故じゃなかったらもしかしたらその殺人者になることはなかったかもしれないっていうのもあるかもしれない、そのコミュニティでっていうか村だったから同じような扱いをされてもなんだよっていう風になる、その環境がそうさせたのかもしれないとかもちょっと考えますよね。
そうですね、それをなんか普遍してというか、うん、それは問い個人の問題だったんですけど、その事件そのものは、うん、でも今回はそれを全ての人間に当てはめよう、全ての人間が
全て
あ登場人物、
あ登場人物が、ああはは、
登場人物全てが何かしらの弱さ、
あ
弱さゆえのなんだろう、はは加害性っていうものを全員が持ってる、うん、
ああなるほどね、
そういう話にしようと思ってやってますね。
へえ、じゃあ結構そのそれぞれが違う弱さとかを持ってたりとかするし、ね、はい、このなんだ人間の弱さについて関心がある方っていうのは多分自分もその方は弱さがあって、それにな誰かの登場人物の誰かに、あ私もこういうとこあるとか僕もこういうとこあるみたいな、
そうだ、すごい共感する
やつもいれば、
もうこいつも絶
対こいつマジ無理だ
わ、無理だっていう、
あ
もう一人ずつ
こいつこいつは俺付き合えないわっていう、
こいつすげえ好きだけどこいつだけは付き合えないみたいな、
はいはいはい、なるほどね、ああそういう風に見ると確かにすごい楽しそう、なるほど、
確かにそうかもしれない、稽古場でのあれを思い出
したい、そう思うといろんなそのたくさんの人たちが出てくるってことにもちゃんと意味が出てきますね、十二トイレを描けるっていう意味では、うん、なるほど、ありがとうございます。人間の弱さについて関心がある方はぜひ津山事件を見に来てくださいと、ありがとうございます。でですね、ちょっと時間がだいぶ押してきてるんですけど、いろいろ質問もいただいてるんでちょっと読んでおきましょう。
お、
じゃあ
初のお便りのコーナー、
お便りのコーナー
初めての、
すごい簡単なやつからいきます。
おっしゃ、
誰が書いたのそれ、
あこれ全員リスナー、あ僕とか書いてないです、
そうなんだ、
全部いただいてです、
本当に、本当に、
はい、ラジオネームゲゲゲのニャロメさん、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、最近よくぼーっとしています、時間がもったいないなと思います、最近ハマってるものがあれば教えてくださいと思ってです、何かありますか、
教えてください、
ハマってるもの
ないそんな
無趣味二人とも無趣味ですか、
無言、
ハマってるもの、
餃子じゃないですか
最近、いや餃子昨日食って思ったん
ですけど餃子は美味しかった、
餃子美味しかった、餃子美味しいです、
美味しい餃子美味しい、
餃子にハマってるん
です昨日食っただけです
、すげえ普通
そう、しかも野田くんが食いたいからっつって食って、
ね、餃子にハマってるめちゃめちゃ普通
餃子いいですよね、餃子だけ頼んでればいいから、
そう
じゃあゲゲゲのニャロメさんは餃子にを食べたらいいんじゃない
か
な、
餃子いいです
よ、餃子いいですよ、
ぼーっとする
ぼーっとしてりゃいいんだよ、
ぼーっとぼーっとしてるのは別にいいなって、時間がもったいないなって言ってるけど、
ぼーっとしません、ぼーっとしない、
ぼーっと
する、いやします、それも大事な時間だなっていうことですね、
すごいぼーっとする、
はい、大丈夫かな、もう一本いけるかな、
いけるかな、
あーいやちょっとむずいな、
そうなんだ、そんなのばっかりだ
ろ、2本目っていうか来週に、来週たくさん見ます、来週めっちゃ見ます、すいません、ね、
来週めっちゃ見ます、
で、ここでですねリスナープレゼントのお知らせです、
はい、はい、
木村さんの方から、
はい、リスナープレゼントですね、
はい、津山事件を見に来ていただいた方の中に、
はい、はい、津山事件を見に来ていただきまして、はい、でその終演後にですね、はい、私木村に話しかけていただいて、はい、とあるワードを、はい、言っていただきますと、はい、しこめん特製、私のブロマイド
ブロマイドがもらえるとも
らえます、
終演後に
これ自分で言う恥ずかしさ、
はい、いいですか、はい、終演後に役者面会がありますので、その時にこのシム優子さんに、
はい、ある、ね、はい、あるでしょ、
木村さん、
あありますよ、
シム優子さんにあワード、そのワードとは何ですか
勝手に、あ全然考えてなかった、
何でもいいですよ、
どうしよう、
餃子
餃子
じゃあ餃子で、
本当か、
餃子でいい、それポロッと言っちゃう可能性あるから、
素敵な
餃子食べたい、
あ、じゃあ野田さんの餃子で、
野田さんの餃子、はい、キムユコさんを捕まえて
野田さんの餃子で、
はい、野田さんの餃子と
伝えると、なんかエドワードっぽく聞こえちゃいますね、はい、野田さんの餃子
プレゼント、ね、ただしこちら数量限定ですので、はい、数に限りがありますので、もしなくなってしまった方は本当ごめんなさいという感じで、名前5枚ぐらいです、はい、だ早めの回に見に来てくださいね、はい、ということで、はい、じゃあ時間がもうちょっとかなり迫ってきたので、あの、あとメールくださいねということです、
メールください、
はい、そう、ちょっと割愛します、はい、では今週もこの辺で締めたいと思います、お相手は私塩原と
八代と
安藤と
木村でした、
さよなら今日